キリスト教はイエス・キリストの十字架と復活による救いを教えます。つまりイエス・キリストの十字架と復活を信じるならば、罪が許されて永遠の命を受けることができるということです。ところが、その時代の思想の流れに影響を受けて、キリスト教そのものを違った教えにしようとする動きが起こることがあります。19世紀のドイツのゲッチンゲン大学にパウル・ド・ラガルドという東洋について研究をする学者がいました。このラガルドという人はプロテスタント教会のキリスト教を批判して、キリスト教からパウロと旧約聖書の教えを取り除いた国民宗教を実現することを主張しました。その影響を受けたジャーナリストで劇作家のアドルフ・ライネッケという人は、19世紀の終わりに近い1896年にベルリンでハイムダルという雑誌を創刊しました。このハイムダルという雑誌は、純粋なるドイツ精神と全ドイツ精神のための雑誌という副題に現れていますように、あらゆる人生の領域においてドイツの民族精神を創造し、ドイツ精神の財産を保護することを目的としていました。で、ライネッケはこの雑誌に執筆した記事をまとめたドイツの再生という本の中で、キリスト教からユダヤ的なものとローマ的なものを取り去ったアーリア的な信仰が必要であると主張しました。アーリア的というのはインドヨーロッパの言葉を使う諸民族が共通の先祖であるアーリア人という民族から発生したという考え方です。で、学説としての根拠に乏しいためにアーリア神話というふうにも呼ばれています。で、ライネッケは旧約聖書の代わりにゲルマン民族の神々と英雄の伝説を入れることによって、我々はキリスト教を自由で同一的な精神と結びつけ、その誠にキリスト教的な、つまりアーリア的な根本的特徴を守りたいのだと主張をしました。で、この主張はやがてヒトラーに協力するドイツ的キリスト教の運動となっていきます。で、ご存知のようにヒトラーはアーリア神話に基づいて人類の中でアーリア人種が最も上の人種で、その中でもゲルマン民族が最も上であると主張をしました。で、その思想がユダヤ人の大量虐殺やヨーロッパとロシアに対する侵略戦争の土台となったのです。そのヒトラーに協力するドイツ的キリスト教の運動は到底キリスト教とは言えないものでした。同じような動きは第二次大戦前の日本においてもありました。つまりキリスト教を日本化しようとする運動です。で、私たち日本キリスト教会のルーツである旧日本キリスト教会に今泉元吉という牧師がいました。で、この人は 1935年に三国という月刊誌を発行して、日本的キリスト教の運動というのを始めます。で、その運動を始めるにあたって、今泉元吉は、国民性を誠に生かすはキリスト教の本質である。キリストのうちにあがなわれた大和魂をもって、聖書の真理性を声明し、キリスト教を日本において公正せしむることこそ、我らの創建にかかる重き責任ではないか、と書いています。つまりこの今泉元吉という人は、キリスト教を大和魂によって新しくすることこそ、自分たちの責任である、と言っているのです。で、そのためこの人が書いた文章には、到底キリスト教とは言えないような教えがしばしば出てきます。例えばこの三国という雑誌の第4巻の9行で、今泉元吉は、私がキリストの十字架を信じるのも、それによって霊の目が開けて、アマテラス大神を拝し祀る一つの手段であることが分かったと書いています。つまり、旧約聖書で教えられた神様を否定して、日本の神話のアマテラス大神こそ誠の神だという主張です。で、このような日本的キリスト教の主張は、第二次大戦の戦前戦中の軍国主義に歩調を合わせようとするもので、キリスト教の教えを破壊するもの以外の何者でもありません。今お話ししました同一的キリスト教や日本的キリスト教は、旧約聖書を否定することによってキリスト教を元の教えとは違ったものにしようとする運動でした。ところが新約聖書の時代には、その反対に旧約聖書の教えを文字通り押し付けることによってキリスト教をユダヤ的にしようとする動きがありました。本日の聖書の箇所は、そのような動きに教会の指導者たちが同調した時期があったということを示しています。本日の聖書の箇所の11節と12節には次のように記されています。さて、ケファがアンティオキアに来た時、非難すべきところがあったので、私は面と向かって反対しました。なぜならケファはヤコブの元からある人々が来るまでは異邦人と一緒に食事をしていたのに、彼らがやってくると割礼を受けている者たちを恐れて尻込みし、身を引こうとしだしたからです、とあります。ここで述べられているのは、大体次のような出来事であったと考えられます。ローマ帝国のシリア州の州の都であるアンティオキアに、エルサレム教会の指導者であるペトロがやってきました。ケファというのはペトロのことです。アンティオキアはローマ帝国ではローマの都とエジプトのアレキサンドリアに次ぐ大きな都市でした。そしてアンティオキアのキリスト教会にはユダヤ人と異邦人、つまりユダヤ人以外の人々、その両方の信徒がいました。ペトロはアンティオキアの教会で伝道をして、教会の信徒たちと交わりをしました。最初は異邦人の信徒たちとも食事を共にして交わりをしていました。ところがペトロとヨハネと共に エルサレムの教会の指導者であった主の兄弟ヤコブのもとからある人々が来て、何かをペトロに告げました。するとペトロは異邦人の信徒たちと食事を共にしなくなりました。そのことを知ったパウロは、ペトロが異邦人の信徒たちとも食事を共にしなくなったことは正しくないと言って、面と向かってペトロに反対をしたのでした。で、この出来事の意味をよく理解するためには、さまざまなことを補って考える必要があります。まず本日の箇所の少し前の9節には、彼らは私に与えられた恵みを認め、ヤコブとケファとヨハネ、つまり柱と目される主だった人たちは、私とバルナバに一致の印として右手を差し出しました。それで私たちは異邦人へ、彼らは割礼を受けた人のところに行くことになったのですと記されています。つまりパウロとバルナバは異邦人に伝道し、エルサレム教会の指導者であるヤコブとペトロとヨハネはユダヤ人に伝道するという大まかな役割分担が定められたということです。で、しかしこれはお互いの管轄を厳密に定めたということではありませんでした。例えばパウロはローマ帝国のさまざまな町で伝道するときに、ユダヤ人にもキリストの福音を述べ伝えました。ですからペトロがアンティオキアの教会に来たこと自体は特に間違ったことではなかったでしょう。ペトロは異邦人に伝道することについて特別な経験がありました。それは使徒言行録の10章に記されているローマ帝国の百人隊長コルネリウスという人への伝道でした。コルネリウスにキリストの福音を述べ伝える前に、ペトロは不思議な幻を見ていました。天から大きな布のような入れ物が四隅を吊るされて降りてきて、その中に旧約聖書の掟では食べてはならないとされているようなものを含めたあらゆる生き物が入っており、それを食べるようにとの声が聞こえたのです。そこでペトロは、主よ、とんでもないことです、清くないもの、汚れたものは何一つ食べたことがありませんと言って、それを拒否しました。すると神が清めたものを清くないなどとあなたは言ってはならないという声が聞こえたというのです。そしてこのようなやり取りが3度もあった後、異邦人のコルネリウスから話をお聞きしたいという使いがペトロのところに来ました。そこでペトロは、今見た幻が異邦人にキリストの福音を述べ伝えるようにという神のお告げであることを知り、コルネリウスとその親類や知人に伝道をしました。そして彼らは皆キリストを信じるようになり、洗礼を受けたのでした。このように異邦人に伝道した経験を持つペトロがアンティオキアの教会に行った時に、異邦人の信徒と食卓を共にして交わりしたのは当然のことでした。食事を共にしたというのは、おそらく普通の食事を共にしたということだけではなくて、キリストの十字架を記念する聖餐を共にしたということも含んでいたのでしょう。新約聖書の時代の教会においては、現代の教会のように礼拝の中で定まった順序で聖餐式が行われていたのではありませんでした。パウロはコリントの信徒の手紙1の 11章20節と21節で次のように書いています。コリントの信徒の手紙11章の20節と21節には、それでは一緒に集まっても主の晩餐を食べることにならないのです。なぜなら食事の時各自が勝手に自分の分を食べてしまい、空腹の者がいるかと思えば酔っている者もいるという始末だからですと記しています。これはどういうことかと言いますと、コリントの教会では豊かな人だけがたくさん食べるような世俗的な交わりの食事がされていて、その食事の中か、あるいは後でキリストの十字架を記念する聖餐が行われていたらしいということを示唆しています。アンティオキアの教会でも同じように交わりの食事と聖餐が結びついていたとしますと、ペトロが異邦人の信徒たちと食事を共にしなくなったということは、聖餐の交わりもしなくなったという可能性があります。もしそうであるとすれば、ペトロは異邦人の信徒がキリスト教会の一員であることを否定するような深刻な振る舞いをしたことになります。さて、それではペトロがなぜ異邦人の信徒との食事の交わりをしなくなったのでしょうか。それは十二節のところに書かれている割礼を受けている者たちを恐れて白ごみしたというのはどのようなことであったのかという問題に関わってきます。ジューシュは割礼を受けている者たちを恐れて白ごみしたというのは、ペトロがエルサレム教会の指導者ヤコブのもとから来たユダヤ人クリスチャンたちを恐れて尻込みしたという意味に解釈をされています。つまりユダヤ人クリスチャンたちから、異邦人のクリスチャンは割礼の儀式を受けていないから完全な救いを受けているとは言えない、そのような異邦人のクリスチャンと食事の交わりをしてはいけないと批判されることを恐れて、要人の信徒と食事の交わりをしなくなったという、そういう解釈です。でしかしそのような解釈には無理があります。ペトロ自身がエルサレム教会の指導者なのですから、ヤコブの元から来たユダヤ人クリスチャンたちから仮に批判をされたとしても、それに対して権威を持って反論することはできたでしょう。でましてやペトロはキリストの啓示を受けて異邦人のコロネリウスに伝道したという貴重な経験を持っていました。異邦人に伝道した経験のないユダヤ人クリスチャンたちの批判など、ペトロは自分の経験に基づいて軽く跳ね返すことができたはずです。ところがペトロが割礼を受けている者たちを恐れて尻込みしたというのが、クリスチャンでないユダヤ人たちの迫害を恐れて尻込みをしたという意味であるとすればどうでしょうか。つまりこういうことです。エルサレム教会の指導者であるヤコブの元から来たユダヤ人のクリスチャンたちがペトロに告げたのは、エルサレム教会の信徒たちは異邦人が割礼の儀式を受けなくても救われるという教えのために、民族主義的なユダヤ人たちから迫害を受けて苦しんでいます、そのことを考えて行動してくださいということだった可能性があります。新約聖書の時代に熱心党というユダヤ人の一派がありました。 ローマ帝国の支配を武力で打ち破ってユダヤの国の独立を勝ち取ろうとするいわゆる過激派の人たちです。西暦の40年代の終わりから50年代の初めはこの熱心党のキリスト教会に対する圧力が強くなってきた時期でした。つまりギリシャ人やローマ人をユダヤ人と同じように受け入れるキリスト教会は熱心党による攻撃を受ける可能性があったということです。エルサレム教会の指導者のヤコブの元から来たユダヤ人のクリスチャンたちはエルサレム教会の信徒たちの直面している迫害の危険を説明してペトロに異邦人のクリスチャンたちと一定の距離を置くように頼んだのではないでしょうか。そしてそれを聞いてペトロは異邦人の信徒たちと食事の交わりをしなくなったのではないでしょうか。でこのように考えますと聖書に書かれている割礼を受けている者たちを恐れて汁ごみしたというのがエルサレム教会の信徒たちが熱心党のユダヤ人たちの迫害を受けないようにしようというある種の配慮であったとすればアンティオキアの教会にこの動きに同調する人々が多かったのも無理のないことだと言えるでしょう。で、実際13節に記されていますように他のユダヤ人もケファと一緒にこのような心にもないことを行いバルナバさえも彼らの見せかけの行いに引きずり込まれてしまいましたとあります。アンティオキアのユダヤ人信徒たちがペトロの動きに同調したのはペトロのこれまでしてきた働きの大きさを考えれば不思議なことではありません。しかしパウロと共に異邦人に伝道してきたバルナバまでもがペトロの動きに同調したのはパウロにとってショックだったに違いありません。こうしてアンティオキアの教会はユダヤ人の信徒と異邦人の信徒に分裂しそうになりました。そして異邦人の信徒にはユダヤ人と同じように割礼の儀式を受けたり食べ物などのさまざまな儀式的な掟を守ったりしなければならないという圧力がかかることになりました。そこでパウロは14節にありますように毅然とした行動をしました。14節にはしかし私は彼らが福音の真理にのっとってまっすぐ歩いていないのを見たとき皆の前でケファに向かってこう言いました。あなたはユダヤ人でありながらユダヤ人らしい生き方をしないで異邦人のように生活しているのにどうして異邦人にユダヤ人のように生活することを強要するのですかと言ったのです。ペトロは何も表立って異邦人の信徒に割礼の儀式を受けることや食べ物などのさまざまな儀式的な掟を守ることを命じたわけではありません。しかしペトロが異邦人の信徒たちと食事の交わりをしなくなったことは異邦人にユダヤ人のように生活することを強要することだとパウロは見抜いたのでした。そして公の場でペトロの過ちを指摘しました。ユダヤ人であっても異邦人であっても人はイエス・キリストを信じることによって救われるという福音の真理に従ったのです。そして人間的な配慮によって曲げられていた福 音の真理をアンティオキアの教会において守ったのでした。今日お話した最初の二つの例、ドイツ的なキリスト教や日本的なキリスト教と、本日の聖書の箇所で来るキリスト教をユダヤ的にしようとする動きというのは、表面的に見ますと正反対の事柄です。一方はキリスト教から旧約聖書を取り除こうとします。そして他方、つまり今日の箇所に書かれていたのは、キリスト教に旧約聖書の教えを文字通り押し付けようとします。しかし共通しているのは、どちらもその時代の思想に流されて旧約聖書を正しく受け入れていないという点なのです。クリスチャンは旧約聖書をイエス・キリストを指し示す書物、イエス・キリストを証しする書物として受け入れなければなりません。私たち日本キリスト教会は信仰の告白におきまして、旧約聖書が新約聖書とともにイエス・キリストを明らかに示す神の言葉であるということを信じ告白しています。イエス・キリストがどのような方であったかということを正しく知るためには、旧約聖書と新約聖書の両方をよく読んで、その教えを知ることが必要なのです。時代の思想に流されないで、イエス・キリストを正しく知り、そして信じてキリストに従う歩みをしたいものであります。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、その時代の思想に合わせようと人間的な配慮をして、キリスト教の福音の真理を曲げ、キリスト教でないものをキリスト教というような動きが新約聖書の時代にも、またそれぞれの時代にも、現代にも起こってまいります。私たちはそのような正しくない教えに惑わされることなく、旧約聖書と新約聖書に明らかに示されたイエス・キリストの救いの御業と、またキリストの教えをいつも信じて、それに従っていくことができるようにどうかお導きください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。